皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。7月の今日は1日ですね。ちょうど2012年半分終わりました。今日から後半戦です。巻き返しですね。カープも我々もちょっと力がないですが今年のお正月に皆さん、どんな決意をなさいましたか。そんなこともあったなっていう感じですかね。思い出しますか。もう続いてますか、この半年間。そうでもない。ちょっと今日は反応が鈍いですね。なんかこの梅雨でね、蒸し暑いしね、なんかこの重いですね、この街道の雰囲気が。なんとか私明るくしようと努力してるんですけどね、とても追いつきそうにありません。はい。先週は静岡県の島田市というところに行ってまいりました。かつて鳥取県の鳥取市で伝道しておりました田中先生ご一家がですね、そこに転勤になりまして、まあ、私が今カウンセラーをやっているということで、地域の方々をお招きしてですね、まあ、心の健康セミナーみたいな形でね、ちょっとした伝道会ですけれどもをいたしまして、ずいぶん新しい方も来られてですね、感謝でありました。皆さんにもお祈りいただいてありがとうございます。ところで皆さん、島田市というところはについて何かご存知ですか。どこにあるかすら知らない。笹川さんご存知かもしれませんね。この辺のものはですね、一体静岡県のどこにあるかも分かりませんね。まあ、ほぼ中央にあるんですけども、大井川って皆さんご存知ですよね。大井川、日本列島を真っ二つにしている、越すに越されぬ大井川、ものすごい広い川です。びっくりしました。太田川放水路は私大きいと思っておりましたけども、こんなのはひよっこですね。大井川に比べますと中州がいくつもあるような大きな川です。で、江戸時代にはこれに橋がかかっておりませんで、で、その川をですね、皆さんこの肩車をして渡ったそうなんですね。で、川を渡る前にそこで宿を取ったということで、まあ、宿場ができまして、そこが、まあ、島田の宿ということですね。で、まあ、宿があるということはですね、当然遊ぶことも起こりますよね。で、まあ、いわゆるこのお女郎さんが大勢おりまして、でそのお女郎さんの中で生まれたのが島田曲げだそうです。文金高島田ってありますよね。ピンときませんけどね。なんかこんなやつですか。よくわかりませんけど、今でも、結婚式などでね、白むくを着るときにやるあれがこの島田で生まれたと。もともとはですからこの お女郎さんの曲げだったそうです。それぐらいしかないそうです、この島田の有名なことというのは。島田の人がそう言ってました。まあ、もう一つ有名なのはお茶ですね。まあ、もうあの辺りはもうどこ行ってもお茶です。お茶畑で、私も帰り際にですね、4人の方からお茶をもらいました。先生お土産ですって言ってですね、で最後の方は申し訳なさそうに、私もお茶なんですけどただまあ新茶のシーズンですから、我が家今新茶にあふれております。はい。でいろんなところでお茶飲んだんですがね、どこでお茶を飲んでも美味しいんですね。本当にびっくりしましたね。まあ、お茶と島田曲げの島田というところに行ってきたという話でありますが、まあ、私もいろんなところに、ね、お邪魔しておりますけれども、まあ、どこに行っても思うことはやはり神様がその、まあ、日本には、ね、クリスチャンの数は非常に少ないんですが、それでも、神様の福音が語られて、集いができ教会が建てられているということ、本当なんか最近年のせいかそういうこう、まあ、ちょっと田舎の教会に行くと胸が熱くなりますね。あ、こんなところにも教会がまあうちも似たようなもんなんですけども、本当に神様はねどこでも働いてらっしゃるんだなということを思ってですね、非常に嬉しく思いました。またそこの信者さんたちとね交わったり、お話をしたり、することもとても幸いでございました。さて、先週はですね、ケヴン先生に、お話をしていただいて、使徒の働きからお話をしてくださったんですけれども、私またこの旧約聖書に戻りまして、まあ、今日はちょうどこのイスラエルの歴史においても、まあ、一つの こう分岐点といいますかね、こう転換点になるお話であります。で、これまでお話をしてきた、まあ、最初からお話をすると大変長くなりますけれども、イスラエルにはもともと王様がおりませんでしたが、まあ周囲の国々との戦いの中で、どこの国にも王様がいると、自分たちが弱いのは王様がいないからだと、要するに自分たちのチームは監督がいないと、いうことを思ったんでしょうね。それでイスラエルの民は王様を立ててほしいとサムエルにお願いをして、最初に立てられた王様がサウルという王様でありました。先発サウルですね。でところがこのサウルはですね、格好ばっかりでした。背は高くてハンサムだったんですけれども、非常に気が小さい、立ち上がりでつまずいてしまいました。神様が願われない、まあ、神の戒めに背いてしまってですね、2回もしかも背いてしまったがために、彼は早々と、まあ、野球で言えば打ち込まれてしまうわけですね。で神様は、もうこれはダメだということで、新しい次の王様を選ばれました。これダビデという人でありましたけれども、しかしサウルがなかなかですね、王の座を譲らなかったもんですから、ダビデはこのサウルに命を狙われて大変苦労いたしました。しかしこのダビデは苦労した中にも神様に従い通してですね、サウルが亡くなった後も、まあ、彼はまた武勇に優れていたということもありまして、周囲の国々を平定してですね、まあ、本当にもう傾きかけていたイスラエルの国をもう一度立て直して、まあ、試合をもう一回、まあ、形にしたっていうんでしょうかね。しかしこの周囲の国々で平定して、ようやくこのイスラエルの国も安定したなという時に、彼は大きなつまずきをしてしまいましてね、気を許した瞬間にど真ん中を放ってホームランを打たれたという感じですね。自分の部下の妻を奪い、またその部下を殺してしまうというとんでもない罪を犯してしまいました。しかしこのダビデの偉かったところは、その大きな罪を犯した時に彼は素直に謝ったんですね。素直にこれを認めた。サウルにはそれがありませんでした。またこの後のソロモンにもそれはなかったんですが、ダビデはその自分が罪を犯したということを認めたがゆえに、神様はダビデを生涯王の座につけてくださいました。そしてその息子ソロモンにですね、王座をダビデは譲ることができたんですね。でソロモンはこの父から受け継いだ平和と、そしてまた彼も神様にその国を支配するための知恵を与えてくださいと祈った、その祈りを神様に喜ばれてですね、イスラエルの歴史の中では最も繁栄した時代を築きました。父ダビデは、戦いの人でしたけれども、ソロモンはこの商才があった人ですね。貿易を盛んにいたしまして、世界中の品々をですね、このイスラエルを中心にやり取りをいたしまして、巨万の富を築きました。ソロモンの時代には銀が価値のないものと思われていたというほどであったと聖書に書いてあります。しかしこのソロモンもですね、最後の最後、いいとこまで行ったんですけれども、9回裏のツーアウトまで行ったんですが、年老いてですね、彼のために世界中から送られてきた、美しい女性が1000人いたんですね。1000人の妻とそばめがおりまして、この妻たちがですね、王様、私の国の神様を礼拝するところも作ってください、私の神のための神社も作ってくださいと言ってですね、ソロモンもだいぶ年を取っていて、あ、いいよいいよ、いや、もう作りたいように作りなさい、ね、そんなことで、主なる神が最も嫌がられるというか、最も忌み嫌われる異教の神々を礼拝する、その神殿をですね、エルサレムの神殿の周りに次々と建ててしまう。神様はそのことを二度もですね、ソロモンに警告なさったんですけれども、 ソロモンはその警告に耳を傾けませんでした。そこまでが前回のお話だったんですけれども、神様はこのソロモンに対してですね、大変大きな罰を与えられました。それはこの王国を本来ならばソロモンの息子にそっくり受け継がせるわけですけれども、神はそれをさせないと。ソロモンの部下であったヤロブアムという人に王国を受け継がせるということをアヒアという預言者に託して宣言されました。列王記上の11章の30節と31節に、アヒアは着ていた真新しい外套を手に取り12キレに引き裂き、ヤロブアムに言った。10キレを取るがよい、イスラエルの神主はこう言われる。私はソロモンの手から王国を裂いて取り上げ、10の部族をあなたに与える。まあ、これはその一つの象徴的な出来事といいますか、街灯をですね、まだ新しい、これはまあイスラエルの国そのものはまだ新しいということを意味しているわけですけれども、それなのにこれを銃に裂いてですね、そしてこれを、まあ、ヤロブアムという人はちょっと突然出てきた感じの人ですけれども、まあ、ソロモンに仕えていた家臣でしたが、彼にこれを渡してですね、あなたがこの十部族を支配することになるということを伝えられました。しかしながら、全部をこのヤロブアムに与えなかったんですね。その次の34節に、私の戒めと掟を守った私の選んだしもべダビデの家に彼をその生涯にわたって君主としておくと。ダビデの家に、ソロモンの家にじゃないんですよ。ダビデの家に、生涯私に従いとしたあのダビデの家に、ごく一部、まあ、このユダ部族とそしてベニヤ民族というですね、ベニヤ民族と2つの部族ですけれども、この部族をダビデの子孫に残していくと、そういうことを約束なさいました。ダビデという人がいかにこの神様に愛されたかということは分かりますね。また一方では神様はダビデにですね、あなたの子孫から本当の王が、本当の救い主が生まれるという約束をなさっておりました。その約束の成就という意味もあったと思いますけれども、まあ、ここにですね、このイスラエルが2つに分裂するということが決定的になったということなんですね。でこのヤロブアム、家臣ヤロブアムが治めることになったこの十の部族が、まあ、イスラエルの北の方でありますので、まあ、北王国あるいは北イスラエル王国、そしてソロモンの息子でありますレハブアムという人ですが、が治めることになりましたこの2つの部族、これを南の方にあるので南王国と、まあ、聖書の中にはこれは北王国のことをこれからはイスラエルと呼び、南王国のことをユダと呼ぶようになります。聖書の中に南王国とか北王国という言葉は出てまいりませんが、私はこれからお話をする中でこの北王国とか北イスラエル王国、南王国とか南ユダ王国というふうに呼んでまいります。まあ、いわゆる南北朝時代ですね、が、始まるわけであります。で実際にこの国が2つに分かれるという出来事はですね、この後に起こるんですけれども、ソロモンが亡くなった時に、亡くなった後でですね、イスラエルの民がまだこの時点で2つに分かれてないんですが、単眼にやってまいります。これが列王記の上の12章の4節からでありますが、聖書をお持ちの方は旧約聖書の列王記上の12章4節からですけれども、あなたの父上は私たちに過酷な首輝きを負わせました。今あなたの父上が私たちに課した過酷な労働、重い首輝きを軽くしてください。そうすれば私たちはあなたにお仕えいたしますと、イスラエルの全会衆が、レハブアムに、嘆願したわけですね、王様に。ソロモンという人は 非常に優れた知恵者で、詳細に長けていたんですけれども、一方でですね、いろんな公共事業のために、イスラエルの民を労役に貸した、このイスラエルの民を、労働力として、使ったんですね。立派な神殿であったり、何年もかけて作った自分の王宮であったりですね、さまざまな公共事業を行って、イスラエルの人たちは、確かに国は豊かだったけれども、この国の公共事業に駆り出されるのが大変つらかったみたいです。それで王様が死んで息子の代になった時に、王様、この労役を軽くしてくれませんかと、もうこのまま続いたら本当に私たちはみんな疲れ果てて死んでしまいますと、頼みに来たわけです。でその後ですが、5節、彼が行け、3日経ってからまた来るがよいと答えたので、レハブアムはじゃあ3日間考えさせてくれと答えたんですね。ここまでは良かったんです。民は立ち去った。レハブアム王は存命中の父ソロモンに仕えていた長老たちに相談した。この民にどう答えたらよいと思うか。彼らは答えた。もしあなたが今日この民のしもべとなり、彼らに仕えてその求めに応じ優しい言葉をかけるなら、彼らはいつまでもあなたに仕えるはずです。しかし仕えるはずですと。だからお父さんのソロモンに仕えていたこの古参の家臣たちはですね、民がこう言っているんだから、少しこの労役を軽くしてやったらどうですか。そしたらみんなはあなたのことを好きになって、あなたのことを尊敬するようになって、あなたに仕えていくでしょうと、そう進言をしたわけです。しかし8節ですね。しかし彼はこの長老たちの勧めを捨て、自分と共に育ち自分に仕えている若者たちに相談した。だからこのおじいちゃんたちの言うことはレハブアムをあんまり気に入らなかったんですね。で彼と一緒に育った若い家臣たちに相談をした。我々はこの民に何と答えたらよいと思うか。彼は父が貸した首輝きを軽くしろと言ってきた。で彼と共に育った若者たちは答えた。あなたの父上が負わせた重い首輝きを軽くせよと言ってきたこの民にこう告げなさい。私の小指は父の腰より太い。父がお前たちに重い首輝きを負わせたのだから、私はさらにそれを重くする。父がお前たちを鞭で懲らしめたのだから、私はサソリで懲らしめる。そう言いなさい、ね、若い家臣が言ったんですね。でレハブアムはこの若い家臣の王の、忠告を採用したわけです。もちろん彼がそういう気持ちだったわけですから。でこういう話をしたもんですから、イスラエルの人たちは、がっかりいたしましてですね、それぞれ自分の天幕に帰っていってしまう。それだけではなくて、レハブアム王が労役の監督をアドラムという人を使わしたんですけれども、その時にこのアドラムに石を投げて殺してしまったんです。もう自分たちは働きたくないという意思表示ですね。でこれを聞きましてですね、このレハブアムは、すぐにユダとベニヤミンの部族から18万人の兵士を召集して、北の民に、戦争を仕掛けようとするわけです。内戦状態ですよね。内乱がこの勃発しようとしている感じですけれども、その時に神の人シェマヤという人がおりまして、このシェマヤという人にですね、神様が望んで、ユダの王ソロモンの子レハブアムとユダベツレヘムのベニヤミンのすべての家および他の民に言え、主はこう言われる。登っていくな。あなたたちの兄弟イスラエルの人々に戦いを挑むな。それぞれ自分の家に帰れ。こうなるように計らったのは私だ。彼らは主の言葉を聞き、主の言葉に従って帰っていったと。18万人が集まってですね、この北の十部族に攻め込もうとした時に、神様が預言者シェマヤという人を用いてですね、戦っていくな、登っていくな、ね、彼は自分、あんたたちの兄弟じゃないか、こういうふうにしたのは私の計画なんだからと言われたので、この時はこの、神の人シェマヤの声に 皆聞き従ってですね、まあ戦いになることは避けられたというふうに書いてあります。でこの後、まあ、この、まあ、この前後ですけれども、ヤロブアムはこの北イスラエルの王様になってですね、北の十部族の王様になり、そしてレハブアムがこの南の二部族のユダとベニヤミン二部族の王様になったわけであります。まあここでこのイスラエルはね、二つに分かれたんですね。北と南に分かれたわけであります。この今言ったの一番上のところですね、南北戦争の危機というところですけれども、で、この後ですね、まあ、二つに分かれたわけです。でヤロブアムという人は神様からこのイスラエルの国を任された人なんですね。だから彼はこの神様の律法に従って北王国を治めるべきだったんですけれども、なんと彼はですね、この最初から大きな間違いを犯してしまうんです。それがこの金の子牛事件。列王記上の12章の26節から読みますと、ヤロブアムは心に思った。今王国は再びダビデの家のものになりそうだ。この民が生贄を捧げるためにエルサレムの主の神殿に登るなら、この民の心は再び彼らの主君ユダの王レハブアムに向かい、彼らは私を殺してユダの王レハブアムのもとに帰ってしまうだろう。このイスラエルが北と南に分かれたんですけれども、イスラエルの人たちが礼拝する、捧げ物を捧げてよいところはエルサレムですよね。でエルサレムは南王国にある町ですから、だから北王国の人々が、生贄を捧げようと思ったらですね、この南王国に行かなきゃいけないんですね。エルサレムに行かなきゃいけない。でヤロブアムは民が、まあ、今はその2つに分かれてるけれども、礼拝の旅ごとにエルサレムに行って、そこで生贄を捧げると、やっぱりエルサレムはええな、やっぱりここはダビデ王様の町だからここがええなと言ってですね、このレハブアム王の方に心がなびいてしまうかもしれない。そうすると自分を殺して、またレハブの方に、南ユダの方にみんな行ってしまうんじゃないかということを心配したわけです。そこで彼はどうしたかというと、28節ですね、彼はよく考えた上で金の子牛を2体作り人々に言った。あなたたちはもはやエルサレムに登る必要はない。見よイスラエルよ、これがあなたをエジプトから導き登ったあなたの神である。彼は1体をベテルに、もう1体をダンに置いた。このことは罪の源となった。民はその1体の子牛を礼拝するためにダンまで行った。書いてあるんですね。金の格子というと皆さん何を思い出しますか。金の格子というと、金の格子、ね、出エジプトですね。出エジプトの時にモーセが立法をもらいにシナイ山に行っている時にですね、民がモーセがおらえなったと、ね、もう自分たちを導きのおった神様なんてどっか行っちゃったんじゃないか。で兄のアロンが、この民の心を、まあ、落ち着かせるためにですね、金銀を集めて、そして金の子牛を作ったんですね。でこれがエジプトから登ったあなた方の神様だと言ってですね、で民がおおこれかと言って、まあ、礼拝したって話が書いてありますけれども、ヤロブはまあよく考えた上でって書いてあるんですけどね、このこれほどよく考えてないことはないですね。私はこのよく考えたっていうここだけで今日の御言葉に選んだんです。一番よく考えてない人です、この人は。もうちょっとよく考えなさいということですね。よく考えた結果一番やっちゃいけないことをやってしまった、まあ、人間の浅知恵ってこういうとこですね。よく考えた割に大したことはないんですけども、一番やってはいけないこの金の格子を2体作った。あの時に作った金の格子で、それをベテルとダンというですね、この北イスラエルの2つの町に置いて、そして人々に、これがあなたたちの神様ですよ、ね、だから別に他の神を作ったわけじゃないんです。この主なる神を、まあ、像にして、まあ、牛の形にして これが主なる神ですよ、エルサレムまで行かなくていいですよ、もっと手近にありますよ、遠くのスーパー行かなくても近くのコンビニで済みますよみたいなですね、そんな感じで作っちゃったわけです。それだけではありませんで、彼はまた聖なる高台に神殿を設け、レビ人でない民の中から一部のものを祭司に任じた。レビ人はこの時まだ北イスラエルも南ユダにも住んで分かれて住んでいたんですが、ヤロブアムですね、どうもレビ人がやると、レビ人はもともと神殿で仕えている人たちですから、これもちょっと民の心がなびいちゃいけないというんで、レビ人じゃない人も祭司にしちゃう。で、金の格子神社みたいなのを作ってですね、そこにその、レビ人でない祭司を置いて、でここでみんな礼拝しなさいってやっちゃったんですね。で、聖なる高台っていうのもね、これからよく出てくる言葉なんですけれども、これは生贄を捧げるための台です。台というかね、こう石組みのことなんです。で、イスラエルでは生贄を捧げて良いのは神殿の祭壇だけって決まってるわけですよね。なのに、わざわざあそこまで行かなくてもいいよ、ここにもありますよ、あそこにもありますよって言ってですね、それこそ手近な、祭壇を作ってしまった。これがヤロブアムの罪と言われるものなんですね。これからあと列王記を見ますと、このヤロブアムの罪、ヤロブアムの滞在という言葉が繰り返し出てまいります。金の格子を作った。で、この北イスラエルの人たちは、金の格子を拝むようになってしまうんですね。主なる神を拝まずにですね、主なる神の像なんですよ。でも、もうそのことはどんどん、後退してしまって、金の格子礼拝みたいになっちゃうんですね。で、北王国にレビ族がまだ、レビの人たちはいたんですけれども、自分たちも仕事がなくなって、またヤロブアム王が何するか分からないと言って、みんな南王国に逃げてしまいます。その結果、南王国はユダ族とベニヤ民族とレビ族というですね、3つの部族が、この南王国の部族として残っていくことになります。ずっと後からになって、新約聖書の時代になって出てくるのはこの3つの部族だけです。北の10部族はアッシリアに連れてかれて、どこに行ったか分からなくなるので、この失われた十部族と言われてるんですけどね、それはだいぶ後の話ですが、でこれがですね、この地図ですね、北王国と南王国の地図です。で、真ん中の黄色いあたりが北イスラエル王国です。北王国で、下のピンク色のところがですね、ユダ王国です。南王国です。領土的に言うと、そんなに大きな違いはないんですけど、部族の数からいくと北が10で南が2なわけですが、でエルサレムがあの南王国の南側にありますよね。で、ベテルとダンっていうのを、これは見ててください。これですね、あれ、これか、あ、行き過ぎた。このベテルっていうのが北王国の一番南の端ですよ、ね、だからエルサレム行こうと思って南に行くとですね、ベテルがあるわけです。ここに、あ、エルサレム行かんでもいいよ、ここにあるよ、ここで礼拝しなさい、ね、で、北の方の、に行った人もですね、北の方に住んでる人は、北のダンに行けば、いいよ、エルサレムまで行かなくていいよ、こうやってこの王国の一番端っこにこの金の格子を、置いたということなんですね。この後、この本当に小さな狭い地域で、いろんなことが起こっていくわけですけれども、北王国の罪はこの金の格子ですね。それから、あれ、次に行かない、ちょっとごめんなさい、ちょうどね、あ、これか、はいはい、すいません、ちょうどこの大丈夫ですよ、はい、大丈夫です、はい。で、北王国は金の格子を作ってしまったり、勝手に祭司を任命したりして、神様の思いから離れていくわけですが、南王国はどうかというとですね、南王国の方が実はもっとね、堕落していくんですね。このレハブアム王はですね、列王記の14章を見ますと、 主の目に悪とされることを行った、書いてあります。主の目に悪とされることを行った。その犯した罪により先祖を行った全てのことに勝って主を怒らせた。彼らもまたあらゆる高い丘の上と茂った木の下に聖なる高台を築き、石柱アシェラ像を建てた。その地には神殿男性さえいた。彼らは主がイスラエルの前から追い払われた諸国の民の全ての忌むべき慣習に従ったと書いて。どうなっちゃったんでしょうかね。あのダビデの時には、まあダビデ個人では罪を犯しましたが、イスラエルの国としては主に従っていたのに、そしてソロモンも晩年まではですね、神様に従っていたのに、ソロモンの晩年に様々なこの外国の神々が入ってきてからは、このレハブアム王も今読みましたように、あらゆる高い丘の上と木の茂った木の下に聖なる高台を、もう至るところにいろんな神々のためのこの礼拝場を作ってしまって、また石柱を建てて、さらにアシェラ像、まあ偶像を建てて、その地には神殿男性さえいたと書いてあるんですね。まあ忌まわしいですね。まあそういうようなことがこの起こってしまったわけです。まあ当然このレハブアムのしたことに対しては神様はもうすぐに厳しい罰を下されました。14章の25節を見ますと、レハブアム王の治世の第5年に、エジプトの王シシャクがエルサレムに攻め上って主の神殿と王宮の宝物を奪い取った。彼は全てを奪い、ソロモンが作った金の盾も全て奪い取った。レハブアム王はその代わりに聖堂の盾を作り、王宮の入り口を守るこの兵たちの、この兵の長たちに託したとあります。ソロモン、父のソロモンがですね、まあ金が余ってしょうがないので盾を作ったって話をしましたね。その盾がレハブアムが王になってたった5年目に、エジプトの王様に攻め上られてですね、全部奪われてしまう。また神殿も、金ピカの神殿もですね、内部にある金のものは全部奪われてしまう。でし、まあ、何にもなくなるとかっこ悪いので、レハブアムはですね、この聖堂で盾を作って、まあ、イミテーションみたいなのを作ってですね、置いたというふうに書いてあります。まあ、これがこの王国がね2つに分かれた時のお話なんですけれども、まあこれらの出来事がどんなことを私たちに教えているかということですが、まずはですね、このこれから先、まあ読んでいくと分かることなんですけれども、まあこれまでもそうでしたが、律法を守れば祝福される、しかし守らなければ呪いがあるということですね。これは律法を守っていれば当然この国が平和でね、そして豊かである。ダビデの時もそうだったし、ソロモンの時もね、最後の手前まではそうだった。しかし律法を破ってしまうヤロブアムであり、またレハブアムのように破ってしまうと、治世が短くて、そして戦いが起こる、他の国が攻めてくる。でこれからこの北王国と南王国、こう王様がずっとこう変わっていくんですけども、もう決定的な法則があるんですね。それは主に従った王様は治世が長いんです。長く治めることがある。でも従わなかった、従わないというのはこの異教の神々を礼拝したりしてそういうことをした王様は治世が短いんです。イスラエルのこの歴史っていうのは、他の国の歴史とはですね、明らかにそこが違うんですね。神に従ったかどうかということがこの国の繁栄の鍵になっていくわけです。それから途中でちょっとお話をしましたが、レハブアム王がですね、民から少し区役を軽くしてほしいと頼まれた時に、彼はこの古参の家臣の言うことを聞かずに、若い家臣を味方につけてですね、自分のやりたいようにやったわけですが、箴言の12章の15節に、無知な者は自分の道を正しいとみなす、知恵ある人は勧めに聞き従うという言葉があります。この言葉は非常に、重みがありますね。無知な者は自分の道を正しいとみなす。 知恵ある人は勧めに聞き従う。愚か者ほど人の言うことを聞かないということです。皆さん気をつけましょう。人の言うことを聞いて耳を傾けて、いやいや私が正しい、俺が正しいと、ね、そう思いがちですけれども、無知なものは自分の道を正しいと思うとみなすと書いてあります。神様はさまざまな方法で私たちがもし間違った思いを持っていればこれを正してくださいます。私たちと一緒に生活している人たちは私たちの間違いを正すために置かれているんです。決して邪魔者じゃないんです、ね、私を邪魔するためにこの人はいるんじゃないかと思うことはありますが、決してそうではありません、ね、私の道を正すために置かれている大切な人たちであるということを覚えて、無知な者は自分の道を正しいとみなす、知恵ある人は勧めに聞き従うという言葉をですね覚えていきたいと思います。そして最後にこのヤロブアム王がね金の格子を作ったって話ですけれども、これはですね非常にやはり現代の私たちにとっても深い意味を持つ出来事だと思うんですね。ヤロブアムは決して他の神を礼拝するようにしたわけではないんですね。主なる神を礼拝するようにした。でもそれはエルサレムまで行かれると自分の心を奪われてしまうからということで、民の心を奪われてしまうからということで、この手近なところにしかも目に見える形で作ったんですね。金の格子を見たらほらほらこんなにね金と金キラキンに輝いてる、これが主なる神だよって言ってですね、そういうものを作ってしまったわけでありますけれども、まあ、私たちもともするとですね、神様を礼拝し神を礼拝する、神に従っていくということが、まあ手近な方法でというか、まあ自分に都合のいい形で神に従ったり礼拝するというようなことがねあるんじゃないだろうか。まあやっぱり私たちはすぐに自分の願いを叶えてほしい、自分の思い通りになりたい、自分の考えている通りになってほしいと思います。特にこの時代は何でも簡単に手に入る時代なので、忍耐するということがね非常に難しい時代です。でも御霊の実は第一番目は忍耐です。信仰という側面の中で神様が一番私たちに求めておらせる、おられることは忍耐なんですね。だからわざわざ遠いエルサレムまで行かなくてももっと手近で近くにこんないい神様があるなんて思うとですね、まあそういうふうにイスラエルの人たちが思ってしまったようなことが我々に起こってはならないということです。神様を礼拝し神を中心として生活していくということは時に面倒くさいことであったり、困難なことであったり犠牲を伴うことであるかもしれません。しかし、神が求めておられることは神を第一として神を中心として生きていくことであります。そうすればそれ以外のものは添えて与えられるというのが約束ですよね。だから、私たちに与えられたものはまず神様に全てお捧げする、そして神様のために神様のことを第一に考えてそれ以外のことを整えていくというか、そういうことが私たちに求められているんだろうと思うんですね。手近な方法で自分に都合よく神を礼拝する、神を求めるということがあってはなりません。それは私たちを本当の信仰から遠ざけていってしまう。これから来たイスラエルの人たちはこのヤロブアムの罪のおかげでですね、どんどん堕落をして本当に最後はもうこの国はなくなってしまうんですね。そういうことがあってはなりません。神様が願っておられること、この神の御言葉、神の律法に従って歩んでいくこと、それは時に面倒くさかったり自分に都合の悪いこともあるかもしれません。しかしそれに耳を傾け、それに従っていくという時に神の祝福があるということは旧約聖書の時代から現代まで変わらない真理であります。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日はイスラエルの国が2つに分かれてしまったこの出来事、またその後の起こったことについてお話をいたしました。イスラエルの歴史は、またこの旧約聖書に書かれていることは、 私たちのこの現代に生きている私たちにとっても大切な真理であり、私たちに何かを教えてくれているものであります。主が残してくださったこの尊い教えを通して、私たちがどうぞ自らの信仰生活を、自らの生き方を正すことができますように、そして間違っていると思うことができるように、また人々の忠告に耳を傾け、またあなたに従っていくことが難しいと思うときにも、あえてその難しい道を選んでいくことができるように、この与えられた一週間もどうぞ守り導いてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。